まず僕自己でぶっちゃけ抜いたでしょ。
石川
ほんま
運の
B サイドライブ。
さあ、サムでございますけれども、オナニーってさ
そのちょっと今ねインターバルがあったんであれやってますけど、はい、そんな話してましたね。
いやちゃんと俺ほら流れ引き継いでやるタイプだから
ちょっと自分がちょっと今どうしようメール送んなきゃいけなかったんでちょっと10あとお腹痛くなったんで15分ぐらい中断したんですけど、
はいはいはい、ちょっと流れ通り収録とはいえ流れ重視するから
完全に忘れてましたその話、
はい、オナニーってさ、なんつうの、なんか正しいフォームがあるわけじゃないですか。
待ってください、正しいフォームってないのですか。自分が持ってる思ってるやつが正しいのかどうか俺は分からないです。
なんつったんのかな。
だって人によってはとんでもないやり方を入れることもいるじゃないですか。
まあビールジョッキを上げ下げするよ形が一般的。
いや、
正しいじゃないな、一般的、一般的。
それが座ってるのか寝てるのか、
まあ
はたまたの人もいるわけじゃないですか。
そこのだからさ、なんつったらいいの、いろんなバッティングフォームのバッターがいるけどバットの握り方同じじゃない、大体上だけ逆手で握るとかないじゃない
けどほらねじる人とかもいるわけじゃないですか、
まあ、いやそれで言うとさ、最初からさ一般的なフォームでやってた、みんなリスナーのみんなも。俺はその今三浦ちょうど言ったねじるじゃないけどその最初にこうすると気持ちいいなと思ったのが、川の、しかし火星方形なんですけども、川の先をつまんで、だからあのおでんのももちの巾着袋みたいな状態にしてくるくる回すと気持ちいいっていう風に。
ごめんなさい、言っときますね、これ聞かない自由あります
か。もちろん聞く自由もあるよ。
聞く自由もあるし聞かない自由もありますからね。
ああ、ええ、そうやってその巾着袋状にしてその先をつまんだところをくるくる回してると気持ちよくなるなっていうのが最初だったのね。で中学ぐらいまでそのやり方をやめられなかったのよ、うん、俺流オナニーを。俺流のオナニー、落合流のね、俺流オナニーをやめられなかったんだけど、ある時に俺このままこう皮を つまんでやってたら方形になっちゃうかもと思ってやめたのよ。まあ箸の握り方も直せないような人間がオナニーのやり方は直したのよ。
離れ笑っちゃう。
これさ、最初から一般的な握り方グリップでみんなやってんのかな、それとも最初は独自なのかな、そこから
そもそも、
うん、
何でしょう、
うん、
もはや思い出せないですけど、
うん、
きっかけは何だったんでしょうね。
どっちなんだろう、
ファーストテイク
自発的なのか、そのだから ある日自分でおちんちん触ってると気持ちよくなることに気づいたのか、それともその三浦が言ってたように友達でそうなんつうのいろいろ掃除のやつがいてこうするんだぜオナニーっていうのはみたいな感じで教えられてやってるのか。
私は中学時代の中1の時に中2の先輩とか中3の先輩にこれやるとすげえんだぜって教わった記憶
なんですけど、で言うと俺はさ独自路線で開発しちゃったわけよ。
開発
しちゃったわけですね。でさ、まあそれこそ中学生になったりするとさ、こうみんなそういうことを覚えていくわけじゃないですか。で言うとそのお金を示すのが人差し指とさ親指で丸を作るようにさ、こうやってるみたいな感じでさ、こうそのビールジョッキをね握るような形でこう
お店じゃないです、
上下運動をさしたりすることはあるわけじゃない、うん、俺だから最初意味が分かんなかった、それのその上下動の意味が、うん、それであみんなでだんだんなんか話の文脈でなんとなくいわゆる今となってはオナニーのことなんだっていうふうに思うわけじゃないですか。で俺やり方が違うんだ人とみたいな感じで思い始めて、ちょっとじゃあお箸の持ち方直そうっておちんちんの持ち方直そうって言って直したんですけど、どっちが多いんだろう、情報が先なのか 自発的な方の打席なのか。
時代によると思いますよ。多分自分なんかはその、うん、いわゆるネットメディアの台頭する直前というか、まあ後はあったんですけど、はいはい、まだ多分ダイヤルアップの時代なんで、
はいはい、じゃあもう今ほど便利ではない、う
ん、そんなに
一家に一台だよね。だからパソコン、
まだがね、個人的にエロサイトに行くような中学生なんていないだろうから、
はいはいはい、どっちなんだろうね、一般的に言うと。その
エロ本の時代だからな、
独自路線でおちんちんを触ると気持ちいいってことに気づいたのか、それとも情報が先なのか、これちょっとじゃあ抜き差し世論調査
それはそちらの番組じゃないですか。っていうか抜き差しでやるぐらいだとこっちだった方がいいですよ、ね、どっちが背負ってるものが違うかって言ったら
いや、あのメール来てまして、ペンネーム電動、愛媛県新居浜市、石川さんが番組を担当されているトータルテンボスさんの単独ライブおじさんずの香川公園に行ってきましたと、うん、高松で、チケットが売れなかったことでおなじみのもう四国から撤退だって言ってました、うん、トータルさんが前の年の、ツアーを石川さんが見に行って面白かったと B サイで言っていたので、人生でライブに行ったことがなかった僕も一念発起することができました、ありがとうございます、めちゃめちゃ面白かったですということで、トータルテンボスさんですね、うん、引き続き全国ツアーやっておりまして、うん、次はですね金沢公演が売れてないと、
うん、相対的なものですからね、そこはね。
あと今年はなぜか分かんないけど大阪公演が売れてないから大阪からも撤退するかって言ってましたただ名古屋とか売れてんだって完売とかになってて、いやで言うと、もうトータルテンボスさんの抜き差しならないと、ちょっとまあもう担当させてもらうようになって1年半ぐらいになりますけれども、まあその昔有田さんがね、うん、結局のところ面白いやって話っていうのはうんこちんこの話なんだよっていう話だったんですけど
それはオールナイトの中でも喋ってましたよね。
おっと言ってました三浦も自分の耳で聞いたの覚えてる、
覚えてますよ結局うんこちんこなんだよ、
結局うんこちんこなんだよって話なんですけどもまあ、基本的に言うと俺トータさんの番組を引き継いだ時にまあ俺まだその抜き差し自体はあんまり聞いたことなかったから、うん、いきなり俺色に変えちゃうのもどうかなと思ったから、とりあえず既存のコーナーは全部やりながら整理していくっていうような形で引き継いでいったわけですよ、うん、その中でなんか一個当たり会っていうコーナー作って、それはもともとは藤田さんが熱く野球の話をし始めた回はハズレ回だっていうゴルフの話と野球の話はハズレ回っていうリスナーからのメールが来て、それで逆にじゃあこの番組でこういう企画の時は当たり回みたいなのを募集するっていうコーナー立ち上げたんですけど、結構時間がなくてまあ、短めのコーナーとして作ったんですけど、時間がフリートークとかで押しちゃってやれないことが多くて、今はなんとなくやってないのに募集だけしてるっていう面白さで動いてるコーナーになっちゃったんですけども、情けねえっていうコーナーをこの秋作ったんですよ。これ何かっていうと、我ながら情けねえなと思った話っていうのが、うん、なんか今までその抜き差し世論調査の中とかでもそういうなんか我ながら情けねえなと思った話って、まあトータルのお二人もそうだし俺ももうさ50に近づいてるから、そういう話がやっぱなんか身に染みて面白いのよ、なんか
わかります
ネタコーナーっていうよりももう本当情けねえなってエピソードの方が笑えるっていう、
エピソードってやっぱなんだかんだ強いですよね、
うん、であとなんつうの、人間臭いヒューマンな感じが面白いって言ってそれはでそれで立ち上げたんだけど、そのきっかけとなったのが抜き差し世論調査の中で大人になってうんこを漏らしたことはあるかっていうのを募集したのが、これがめちゃめちゃ面白かったのよ、うんこを漏らした話、大人になってからそれとあと彼女とか奥さんに内緒で浮気したのかな、 だからね、釣りに行くって嘘ついて浮気したんだけど、こうまあ浮気しちゃってるわけだからさ、ラブホテルとか行ってさ、シャワー浴びちゃってるわけですよ。したら
それ浮気じゃなくて不倫じゃん。いや
不倫、あ、それはだから不倫の話ってこうなの多分の、ね、のメールで、それで不倫が魚釣りに行くっつって行ったのにシャワー浴びちゃって、子供が家帰って奥さんにバレると、うん、それで仕方なく釣りをするわけでもないのに浜辺に行って2、3時間ゴロゴロしてから家に帰るっていうメールがなんかめちゃめちゃ面白かったね。なんか
ひどいな、
なんか何してんだろうと思いながらもまっすぐ家に帰るわけにはいかないので浜辺で塩の匂いを体につけて帰りました
と。何してんだろうと思うんだったら踏みとどまるべきな気がする
だけどもうやっぱ不倫をしたいという気持ちは抑えきれずにで不倫した後に海で寝っ転がって帰ったっつっていうので、なんかもうなんかさ、なんつーの、もちろん不倫とかはさ、やってることは良くないことだけどさ、なんかさ愛おしくなるじゃない、なんか人間臭くてで我ながら情けねえなっていう話を募集するっていう、情けねえっていうコーナー作ったんですけれどもで、まあ、この前初回のね、そのコーナーになって、コーナー作ってか初回の収録をやったんですけども、やっぱり大人になってうんこを漏らした話がバカすぎ面白いんですよこの前紹介したのは韓国に単身赴任することになって異国の地でうんこを漏らしたっていう話だったんですけど
けど旅先やるよな、俺いけね、広島に間に合わなかった話しますね。
うんこ漏らした話ってめちゃめちゃ面白いのよで、だいぶ長文になるのよ、うんこ漏らした話って
なぜなら、ちょっと恥ずかしさを理論武装するんですかね。
し、あとだから葛藤がまずあるじゃない
確かに葛藤はあまり、
葛藤が割れて、でうんこ漏らした後は後処理の話もあるわけじゃないそうすると、あの俺がだいぶ添削して削ってるよ、ここいらないなっていう部分だから例えばだけど、車で移動中にお腹の調子が良くなったっていう描写の部分は短めでいいのよ、そこはみんな経験してることだから、そこはそこの描写短くカットしてそのうんこを出しちゃうまでの話のところに重きを置き、あと後処理のところに重きを置くんだけどで、うんこを漏らし後処理をし、家に帰ってケツについたクソを流してるとしたら、日本に残してきた奥さんの顔とか、送別会で送り出してくれた同僚の顔が思い浮かんで涙が流れてきたって、シャワー浴びながらってメールなんだけど最高なのよ、なんかもうトータルの二人もゲラゲラ笑っててなんで面白いんだろうね、うんこ漏らし話って。
Kスポーツのね、あの飛び出しちゃった
もんね、はいはいはいだからKスポーツが何年か回ってタレントさんがやるラジオにポッドキャストで還元されたのよ
しかもひどい形でね
ひどい形でもうさ、なんかほんと汚ねえ番組だよ、トータルさんの番組ってクソを漏らした話を中心にしてあとオーナニーがどうだとか
なんでしょうね、地上波だともはやできないですね
できないかな、
なんだろう、まあ、深夜帯は、まあ、いやけど今だったら汚いってやっぱ来ますよ、
来るよね、でもさ、うんこ漏らした
東京の電波で何やってんだと
でもうんこ漏らした話面白いんだって正直さ、だってさ8割9割の男は、男は特にだけど男がさ、うんこ大人ってかうんこ漏らしてるじゃない、うん、ちょこっと量の多かれ少なかれはあれね、ちょっとついちゃうとかも含めてさ誰もが経験があんのよね、だから
どんなにかっこよくぶってもありますよ
そのなんつったらいいのかな、急にさ、あれ こんなはずじゃない、こんなところでうんこがしたくなってきたっていうさ
俺のさっきの2本目の CM 行った時の後ですよ。
あ、そう、
あれ急にお腹痛いじゃないですか。やばいぞこれ
あるのよ。いやー、なんかさ、面白いんだよな、うんこ漏らした話うんこ漏らした話に勝る情けねえ話ってあんまないのよ
まあね、うん、
いやー、だからこれからますますですね、その情けねえっていうコーナーですね、うんこ漏らした話一辺倒になっていくと思いますので、もしよろしければですね、抜き差しならないと、毎週月曜日のですね夜6時にですね、新作配信されてますので、聞いていただければと、そして全国ツアー、トータさんの方にも足を運んでいただければというところでございます。
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
石川、
おまけ、
ブルンド、
B サイドはライフ。
さあ、いうことでこのメールが結構来てまして、アビコロって千葉県印西市、危ないでか復活のニュースが、復活がニュースになっていたので思わずメールしましたと。
やっぱ反応しますよね。
8年前の前回の最後に探偵になって終わった、そう、確かオーストラリアかニュージーランドで探偵になったんだが、タカとユージが今回どんな役柄で絡んでくるのかすごく楽しみです。今まで映画監督は、映画監督は今まで撮っていた監督の息子さんが行ったようで、スタッフも含めて全く新しいアブデカになっているとのことで、来年5月が待ち遠しいですと。もまもま、危ないデカ令和に新作ですねと。柴田恭平さんの顔にくっきりと刻まれた芝、72歳で平野刑事役ってどんだけ仕事させたいんですかねと
確かに言われると
はいはいはいはい、舘さんも
19歳、72歳、
舘さんも恭平さんも70ですよ。
うっそう、高田先生と2歳ぐらいしか知らない、3歳ぐらいですか。
だそれにしてはね、舘さんも柴田さんもダンディーさを保ってまま年齢を重ねてらっしゃるよね。
すごいな。
でアクションもやれるわけですからね。中村徹さんも総理大臣の役とかやってるから、所長ってすごい降格人事ですよねと言ってましたと。浅野ゆう子さんもまた8年後に続編とかだったらどうしようと言ってました。メンバーの皆さんの元気なうちは危ないデカの日は消えないんですねというところでございまして、まあですね、危ないデカ復活のニュースに関しては B サイのグループラインでも飛び交いましたし、B サイ元ディレクターのディレクターか香川にもですね、僕は送りました僕が いち早く送りました三浦がアブデカのニュースを LINE に送ってくれたんですよね、B サイ LINE グループ。それより以前に僕はもう香川には送ってましたけれども皆さんに言っときます、もう本当にもう危ないデカが復活するため僕はくれぐれもということで注意しています。危ないデカは映画版になるとストーリーが雑ですディティールよりも爆破とかそういうのを優先します脚本が詰まってないです。口頭無形さもありますだけど見に行かなければ次の危ないデカは作られませんだから仕方なく見に行くんです期待しないでください、新作の危ないデカにとまあでもそうよね、高田先生ともそんなに変わんないとこですよね。
ちょっと恐ろしいですね。
三宅裕二さんとかが同い年ぐらいじゃない、多分舘さんとか柴田さん、舘さんと柴田さんが一個違いだっけな、京平さんの方が一個下だった気がするな。
ちょっと高田先生が大病されたっていうところもありますけど、
はいはいはい、
いわゆる昔ながらの70何歳なんですよね、雰囲気的に。
なんつうの、まあ、下町のおじいちゃんっていう感じ。
みんなが想像する70何歳なんですよね。
はいはいはいはいはい。でまあ三宅裕二さんもお若いけれども、やっぱまあね、役者として喜劇の方だから、なんつうの、やっぱ舘さんと柴田さんのやっぱダンディーさ、うん、だいぶ白髪は増えましたよ、舘さんも柴田さんも。 で言うたら中村徹さんだって50いくつですからね。
いや77歳が危ないデカっていう発想がまず
はいはいはいまあそうね、俺が憧れてる憧れてた人たちのうちの一人ですからね、
うん、
なぜか俺警察関係の人ばっかり憧れてて、こち亀の亮さん、危ないデカの大下英二、柴田恭平さん、それとまあこれは学生時代じゃないけれども、杉下右京、相棒水谷豊さん、うん、これ憧れてて、あともう一人は同じく銃を扱うシティハンターサイバリオこの4人が俺の憧れの存在ですからあれでも豊さんもかなりの年よ、そしたら水谷豊さん、
いや水谷豊さんもそうですよ。
水谷さんいくつだっけ、おいくつだっけな、
けど水谷豊さんは何だろう、ちゃんと
なんまあ年相
71歳ですけど、
うん、
なんでしょうね、ずーっとちゃんと相棒で年を上げてってるのを見てるから何とも思わないというか、
うん、
オフの水谷豊さんが結構トークとかにも出てくるから違和感ないのか、
はい、あー恭平さんやっぱ72ですね、
恭平、うん、さんとかやっぱトークの番組とかあんま出てるイメージがないから、
確かに恭平さんあんま出ないんだよな、タチさんが、
タチさんはね、
おしゃれ73、
そう、おしゃれ関係とかたまに出てくるからな、
はいはいはいはいはいはいはいはいはい、いやー、
はあ、けどそうなんですね、中村徹さんと15個も離れてるんですね、
塚地
博さんは。
だからそれこそもうリアルタイムで放送した頃は本当に若手刑事として徹さんがね港署にいて、で、タチさん、京平さんが当時で年齢で言うと実年齢で言うと30代だったけども、多分役柄の設定としてはアラサーぐらいの感じの、それでもまだ若さの残ったアラサーとしての刑事みたいな感じ、血気盛んな感じでやってらっしゃいましたからね。
だってこの年齢設定あれですよね、踊る大捜査線で、踊る大捜査線でいうところの枠さんの設定を超えてる年齢ですよ、
実年齢がね
怒りや
実年齢がねでも俺今ちょっとさ調べてみて意外だったけど、タチさんとか京井さんの方が豊さんより上なんだね、年齢ね、
あ
それが意外だった
で、ね、確かに。
でも豊さんの方が売れたのは早かったからかもしれないけども、へえということで
面白いな、楽しみだな、これは
見に行きますか、これ、
見たいですね、これはね。
三浦とか危ないデカの世代ではないでしょ、
世代ではないですけど、再放送で流れてるのを見てる、
あの夕方の16時台に危ない、そうなんですよ、だからね、夕方16時台に危デカの再放送をやってて、でそれで5時からアンパンマンみたいなのやって、で5時半からシティハンターの再放送っていうのが
我々は4時からそれがやって、5時からローカル番組、
あーローカル番組で、はいはい、仙台とかだと、
うん、
あーなるほどね、いやーなるほど、これが来年公開ということで、これからだから舘さん恭平さんがバラエティとか結構出るんじゃないですか、公開に向けて、
これちょっと
しゃべくりとか多分出ますよ、
出ますね、
だってもう上田さん危ないデカ大好きですもん、
これちょっと某グループに共有しとこうい
やでも本当いつまでねお元気な姿が見れるかなんて本当分かりませんから、うん、俺はで、まあ、みんなにも劇場に足を運んでほしいけども本当に話は荒いです映画版のアブナデカ話は荒いです
今も爆発するんすかね、
するでしょう、アブデカだったらカースタントもあるっしょ、タチさんがバイク乗りながら銃ぶっ放すでしょう多分
昨日オフトークになっちゃいますけど、
はい、
あれかもしれないですけど、矢部さんが言ってたのは喫煙シーンどうなのやろなって言ってまし
たね、危ないデカの喫煙シーンって最近あったっけな、でも映画なんだよね、映画だからまあ許されると言ったら変だけど、地上波ではどうなるか、これあのパターンかな、これ映画だけ公開なのか、そのなんつうのプロローグとなる部分が
金曜あたりと
か、ね、テレビで金曜ロードショーで放送されるパターンもあるんですよ、ちょっとまだそこら辺の詳細は分からないですけれども、 まあ、地上波では無理でしょうねきっと。いやでもまあそれで言うとだいぶ危ないレガ自体も丸くなったんじゃないですかね。放送リアルで放送されてた頃はまだ取り調べ室でぶん殴ったりしましたからね。
それは大問題だよ。
はいはいはい、相棒とかでもそういう人はないですからね、うん、今
理論的にやっていかないとダメですからね、
そこは
ね。
はいはいはいはい、まあまあまあいうことでございまして、まあ、もしよろしければですね、まあ、別にあの僕らは何のお金ももらってませんが、あまりでがですね見に行っていただければというところでございます。さあエンディングでーすということで、今週はですねいきなりスカイプの応募がなかったんですけれども、なんかあったっけ、あ今メールチェックしたら、あもう3時4時から収録だって告知してるギリギリのところで、ペンネーム月光仮面東京都中央区ありましたけれども、まあ、ちょっと間に合わないということでございましてですね、今週はいきなりスカイプなしということでございまして、いやなんかお知らせどこだったっけな、火曜祭のあれはもう終わった、
日曜日までなんで4時間半あるんで、うん、なかなかタイミング
で、なるほど。危ないデカは、多分まあ2時間ぐらいで終わるんで。
いや何よりもかによりもじゃないですか、石川さんはね。
ああそっか、
ちょうど話すってあんまり話してないですから。
そうですね、メール来てました。コピーライダーが神奈川県相模原市、石川さん、ジャリティミュージックスのパーソナリティ発表されましたね。今年は乃木坂46久保史緒里さんで大抜擢に驚きですが、石川さんも久しぶりに20間担当するんでしょうか。久保さんともども お体に気をつけてください。当日は僕も来ますということでした。まあ今のところ担当することになってますけども、
頑張ってください。
まあ分かんない、これから詰めていって どっかで分かんないけど、もしかして喧嘩別れ。
そんなことある。
なんでほらほぼほぼフリーランスですから、辞める権利がありますからね僕は。気に入らないことがあれば。ということで、まあまあまあこちらもですね、まあまあまあ目の不自由な方が安心して街を歩けるようにですね、音の出る信号機を街に設置するというですね、キャンペーンでございまして、まあキャンペーン自体はですね、例年11月12月1月いっぱいまでのですね3ヶ月間募金を受け付けておりまして、そのまあ一つの象徴として募金を呼びかける番組を12月24日の正午から、12月25日の正午まで24時間生放送するということでございまして、はい、まあだから久保さんが発表されて、まあ、社内にもですね久保さんのポスターが山のように貼られておりまして、でまあ当然ですけど僕はもちろん発表される前からこうなんでってやってもらえますかって打診を受けてて、あじゃあまあやるよ、しょうがない、もうしょうがないからですよ、もう俺もさ50だっつってんじゃん来年で。24時間とかやってる場合じゃないよ俺も。
73歳でかやれるんすよ。
いやまあまあまあ。そうださ、わかんない、タチさんとか京平さんもさ、うんこ漏らしたことあるかもしれない。
投げてない。それはちょっと名誉毀損になるわ、なんか。
なんかさ、そのポスターがエレベーターに貼ってあるのを見ながら、いろんな人にニヤニヤしながらやんの石川くんみたいな。聞かれますよ。まあでもまあまあね、まあ来年ももし久保さんでとか乃木坂46でみたいなことがあったら、もしかしたら僕がやるかもしれないんですけども、まあ俺がやることはもうないのかなと思いながら、最高かなと思って今回やろうと思ってますということで、あとは何かあったっけの説明すること、あとは何かあったっけな、まだ言えないことが、
毎日忙しいってことで
12月12月お忙しいですよね。そうなんだよね、12月夏ぐらいに、俺夏じゃないな、そうな、7月ぐらいに言われちゃったから、12月仙台でいきなり東北さんのイベントの仕事受けちゃってんだよね。
あとなんか我々的にはもう4月ぐらいに始末休めるかって気がします
ね。ありますね。
ちょっとその時全然あまりにも荒れすぎて実感はなかった。
なんかね、働き詰めだ
ちょっとな、
歌謡祭で俺も落ち着いてたのは今週までだね。
ああ
来週からはやっぱギアを入れ直さなきゃなと思ってる
から。ちょっとい
ろんなことな。
12月はちょっと B 祭の収録等も変則的になることがかなり予想されます。
やめましょうね、絶対にやめてくださいよ。
何が
B 祭ちょっと石川さん空いてるからって、あの24時間の中3時間とか時間つけないと。
ああ、いや多分ミュージックソング近辺の週は下手すると24時間やった後で撮るって言い出すかもしれない
。俺は少なくとも月曜ビバリーってのはお茶つかれそこに感じ
ちゃう。終わった後さ3時ぐらいから撮ろうよって言い出す可能性がある。なぜなら24時間走り切った後しばらく眠くないのよこれが。夕方の4時ぐらいから急に来んのよ、カカーンって。
若かったからよかったけど、1回あるのが24時間で、うん、あのいわゆるチーフ AD みたいな感じで素材、
はいはい、
やりきって24時間を聞き切ったまま、そのまま俺、当時やった金曜日のお答えの番組、金曜ブラボー、5時間ですよ、当時。
はいはい。
1時間で夕方5時間までやりきりました
ね。地獄だね。そう、夕方ぐらいになると急に、激しい眠気を襲ってくる。で言うと、もう2回あるんです、眠くなる時間帯というのは、朝の7時9時
意外とそこまでは我々のお昼スタートだから、
はいはい、
意外と平気なんですよね、その夜に対してはね。
でオールナイト帯に関しては全然平気で、で余力で朝の2時間ぐらいも平気なんですよ、うん、5時から7時ぐらいまでも平気なんですけども、もう6時過ぎ、7時、8時、9時ぐらいの時間帯は、もう、そうですね、ほぼ、なんつったですかね、酔っ払ってるぐらいの状態です。
これが、うん、多分聞いてる人もそうだと思うんですけど、テレビとかの24時間系に比べると、ちょっと気が楽になるポイントですよね。
はいはいはい。
2日目が長いじゃないですか。
2日目長いんですよ。だから、逆に言うと、10年ぐらい前に、本間と二人で SKE48 の十何時間特番というのをやりたときに夜10時スタートだったんですよ。
あ、それは辛いやつだ。
きついんですよこれが。
2日目長いのは辛いんだよ。
まあ24時間こっち何度も経験してから余裕だろうと思ったら、そのやっぱり俺が思ってる体内時計っても違うんですよ。やっぱその昼の12時回ってからの何時間かきついんですよ。
でも、うん、意外に12時までっていうのがいいんですよね、ミュージストね。
そうそうそう、
11時台で終わるから実は。
そうそう、なんかなーいうことで。
石川さんが最後にやったミュージストって誰ですか？
ガチガチにやったのは、だからちょっとだけ何時間かとかありますけども、まあ11年前の大竹しのぶさんですかね。
あ、その時は今ですか？
その時はスタジオでやりましたね、確か。はいはいはいはい。それで
今年はどうなるかちょっとまだ発表されてないですけど、
はいはいはいはい、
それに、まあ去年とかずっとイマジンだったわけで、それもまた辛かったりとかしてるんですよね、実はね。
そうなんですよね。
太陽の光浴びないとか。
はいはいはい。
どうなるかちょっとわかんないです
けど。ということでございまして、まあ、もしよろしければですね、各局やっております、あのミュージックソンというのはですね、日本放送だけがやってるわけではなくてですね、全国日本テレフも含めて11のラジオ局で、やっておりまして、でそれで、各ラジオ局が12月24日から24時間それぞれが、それぞれでミュージックソンの番組をやるという
企画ね
というところでございますので、関東圏日本放送圏内ですとですね、そろそろ街の中とかでもですね、お店とかで銀色の募金箱、チャリティーミュージックソン、ラジオチャリティーミュージックソンと書かれてですね、募金箱が置かれたりすると思いますのでですね、もしよろしければですね、募金のご協力をお願いしたいんですけれども、これまた世知辛い世の中でしてですね、まあそれこそ貯めてた小銭とか募金していただいてたりとか今までしたんですけれども、これですね、小銭というのはですね、今両替するとお金かかってしまうんですよ。ですので本当に申し訳にくいんですけれども、ちょっと大きめの紙のやつ入れていただけると非常に助かるかなというところでございまして、
そういうアナウンスになってますか？
なってないですけれども、
まあ事実上、
ね、事実上お賽銭だって今 ね、 ね、
まあ裏を返すとってことですよね。
うん、お賽銭ですらこうできればとか、あとキャッシュレスになったりとかしてますしね、お賽銭も。
いや、なんていうかね、本当にね、 まあ、キャッシュレスの募金もありますし、
はいはいはいはい、
あと、どうしても日本放送が目立つんですけど各放送局が本当に頑張ってるんで、
はいはいはい、
各エリアの放送局も応援してあげてくださいっていうのは、我々ラジオ制作家社から
としては、まあ、北海道の STB ラジオ、それから青森放送、IBC 岩手放送、そして、ラジオ福島、ラジオ大阪、和歌山放送、西日本放送、香川県ですね、それから RCC 中国放送、KBC 九州朝日放送福岡ですね、それとラジオ沖縄、これがですねやっておりますので、
それぞれの地域の音の、はい、出る信号機のためにやってます
か、はい、ということでございまして、ご協力いただければといったところでございます。でもちょうどあれっすよ、さっきネット、その2部と3部の間でネットニュース見てたら、その AM ラジオが停波するっていうニュースが、なんかスケジュールが見えてきたっていうニュースが出てまして、どうやら一番早いところだと、2月の1日来年の2月の1日からちょっと、まあなんつったらいいんですかね、本局じゃないところ、
うん、中継局、
中継局、よくラジオ欄とかに、日本放送1242で、まあ、例えばですよ、埼玉何キロヘルツ、千葉何キロヘルツみたいに書いたりするような地方局の場合多いじゃないですか。それの中継局の方の電波を止めていくスケジュールとして2月1日から順次始まっていくというようなところです。今全国13のラジオ局かなんかがこうもう表明しているということでございまして、世知辛い世の中でございますな。 AM ラジオもこうやって終わっていってしまうのかもしれません。
ちょっと一度もしかしたら、
はい、
ね、FM、YDFM 入るかなって試してみた方がいいかもしれないですね。
いや、そうなんですよね。
何かあった時は本当にラジコよりもラジオ、
もうスマホは充電できなくなるかもしれません、地震とかで避難所とかになった場合に。ですのでワイド FM が入るラジオをですね1台持っといていただければというところでございますけれども、またねそれだとやっぱ聞いてる人に余計なお金をね払っていただかなければいけないという思いたし会社でございますけれども、ぜひですねよろしくお願いしたいということでございます。今週はこの辺で、石川と本場とブルーン、おやすみでした。したっけまた